収録するときにね、セッションアプリ使うじゃないですか、リモートですから。
Yeah.
それでね。
Yeah.
パスワード式なんですよ、認証式で。
はい。
やるわけです。
はい。
そしたらさ、パスワードにさ、遅刻って書いてあって、おって。
あ、お気づきになられました？本日からパスワード変わったんですよ。
そうそうそう。そのパスワードを見た瞬間、はい、なわけないやんかって思った矢先のことですよ。
ねえ。一向に姿を現さないあなた。時間は当にね、収録開始の1時を回っておりましたけども、一向に姿を現さないあなた。
まあ、そんなこんながありましての、
うんはいうん
いろいろね、設定ミスだの、なんだの、環境不足だのありつつの、
うん
本当に遅刻しちまったもんですから、
ねえ。
本当に何をね、謝ればいいのかなと。
うん、謝ることはないですよ。いつものように開き直っていただいて全然。
さ、普段俺がずっと開き直ってるみたいに物言うのやめてもらっていいですか？
いやいやいやいや、ねえ。まあまあ。
ね、ここ数ヶ月ね、うん、もう反省に反省を重ねてる日々をね、続けておりますよ。
本当ですか？
ね、ちょっとね、うん、ハッシュタグ紹介させてください。
はい、どうぞどうぞ。
柴月さん、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
龍が如くゼロに決まった時の、カジーさんのテンション上げ上げ具合が悔しかったので、すべて決まった時にため息をつかれないリクエストを送ろうと思いますと。
ため息が疲れないリクエスト。
ちょっと、もう一人ね、
バスケ
で紹介します。まよもかさん。
はい。
赤林あるある。
うん。
持ってきたカジーさん、声高くなりがち。うん、
これはあなた自覚してますか？
全然ね。いや、自覚してないというよりも、それテンション上げようみたいな感じで物事喋ってはいたよ。
うん。
いや、まあ、それで、なんかその、他のゲームで、なんかその、何に決まりましたって言った時に、俺がなんか塩対応してるように聞こえてたのがね、なんか、このツイートを見て、あ、しまったって思ったのがまず一つあるわけですよ。
なるほど。うん。
たさんは何、あいつ全然なんか乗ってこないやんみたいなことを感じてたってこと。
何がどういうこと？
その、うん、要は、龍が如くの時にめっちゃテンション上げ上げで俺が、うおーとか言ったじゃん。
ああああ
うん、それ以外の時って、うん、何こっちテンション低いみたいな感じで思ってたってこと？
ね、いや、ゲーム、その何、決定した時とかは関係ないんだけど、うん、基本的にそうね、俺とのやりとりで、俺の言ってることに対して興味ない時は、興味ないんだなっていう感じがよくわかります。
そんなことないよ！
いやいやいやいや。いやいやいや、それはあなた、自覚してないだけですよ、きっと。
いやいや、なんかさ、何今日は何、うん、俺ずっとそうやって、あれか
違う違う違う。え何、うん、
ずっとなんかこいつ本当に、俺様ですかみたいなノリになるんですか、
いやいや、そんなことないですよ。いや、ほら、今ちょっとね、収録をちょっと今配信、生配信してるじゃないですか。
はいはいはい。
ニコニコの方でね、今コメントの方でわかるって言われてますよ。やっぱりなんかね、俺との会話でね、俺の言ったことに興味がないときはね、すごい分かりやすい反応してるらしいですよ、あなた。
いやいやいやいやいやいやいや、
それはどうですかね。んうん、ここもう何ですか、139になりますかね。それを今まで聞いてくださった皆様がどう受け取るかは分かりませんけども、私はそう感じております。はい。
いやー、ですね、あれですね、うん、俺が何がしかその謝、その謝罪に追われなきゃいけない状況になると、君弁舌がすごくなる。
そんなことないですよ。私はあれですよ、喋ろうと必死ですよ。両方とも下がっちゃいかんなと思って。一応片方下がったら片方上がるぐらいのね、シーソーぐらいの感覚で行った方がいいかなとよろしい。私もいっぱいいっぱいになっております。はいはい、うん。
このオープニングすごいな、過去歴史に残るな、この。
おい、またコメントの方でちょっと、あれですよ。うん、わ、私はあんまり拾いたくない感じのやつも流れましたね。ちなみに、タッサンにも言えることです。そんなことないでしょ。俺はもう常にあなたの話は興味津々で。
ですね、
次はどんな言葉が飛び出すんだろうと、え、何ですか？
あ、改めましてね、じゃあ、はい、こちらの収録にご参加いただいている皆様、はい、何よりもね、カブトメジャーアルファの、社長にもね、遅刻して申し訳ございませんでした。そして、そんな、ま、負の空気を出している私を改めて、奮起させる意味も込めまして、今回やっていきたいと思います。どうぞ、最後までよろしくお願いします。
それでは参ります。テレビゲームの中林
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やめ実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、139号店はこちらのソフトでございます。
龍が如くゼロ、誓いの場所。
せいかちゃん。お楽しみに。
よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて、ありがたいことにね、ガチのダメ出しをいただいている今回139号店でございますけども
。なんともね、
お便りがね、はい、来ております。はい。
はい、お名前、こちら、やべえやつ3号さんです。ありがとうございます。前の職場では、龍が如くオンラインにハマった先輩がみんなにあだ名をつけていました。部長は頭、マネージャーはおじき、エース級主任さんは若頭。職場でも派閥争いの殺伐さが味わえて楽しいです。さて、中林のバイデンの頭にトランプの頭、こんにちは。やべえやつ1号2号のおじきから無理難題を振り振られているそうなので、癒し、もといいやらしいゲームをリクエストいたします。己の信ずる道を行けというゲームです。ワッフルワッフルな美少女キャラがいっぱい登場しますよ。楽しみですね。カジーノ兄貴と言い忘れてました。制作フロムです。フロム唯一のアクションパズル、ちょっと気になりリクエストいたします。ということでございます。どうですか、カジーノ兄貴、はい、カジキカジキどうすか、
カジキって、俺なんでいつの間に魚類になるねんか。
カジーノ兄貴、略してカジキっすよ。どうしました、
はい、いや、まあまあまあ、制作フロムですってところもすごいけど、俺このゲーム美少女が出るからとかっていう理由でやった覚えないんだけどな。
出るんですか、俺やったことないんですよ。
俺やったことあるよ。うん。うん、どっちかで言うとね、パズルゲームなんですよ。
はいはいはいはい。
で、ステージが階層いろいろ決まってて、で、まず、その、仕掛けを解くとか、いろいろなんかその、まあその、一直線で進めるような感じのアクションゲームではなくて、
はい。
まあどっか迂回してとか、で、仕掛けを解いていくの。
はいはい。
で、仕掛けを解いて進んでいく最中には時間制限来ちゃうわけ。
ああ、はいはいはい。その制限時間内にゴール行けみたいな感じの。
そう。
うん。
はい。で、そういう感じで要は、タイム制限が来ました。で、終わりじゃないんだよね、このゲーム。またスタートから、そのスタートからまたもう一回その、同じステージを繰り返すけど、一人目でやった履歴が基本的に全部残ってるんだよ。
ああ、なるほどね。うんうんうんうん。
だから10秒後に扉開けました。一人目が扉開けました。二人目開始しますって言ったら10秒後に一人目が扉を開けるから、その扉はもう要は行かなくても開くわけ。
はいはいはいはい。うんうんうん。
っていうのを繰り返していってゴールを目指すゲームなんですよ。
じゃあ一人目で基本的には制限時間足りないような感じで、
そうそうそうそう。
で、その一人目は、その、なんていうの、ショートカットのルートを解放して、二人目で、より早い時間でゴールを目指せるようになるみたいな感じ？
そうそうそう。で、はいはいはいはい、要はその、時間とプラス制限人数が決まってて、その何人までの間にクリアしてくださいねっていう。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ三人までだとしたら、二人を使って、最短ルートを作って、三人目でゴールを目指せと。はいはいはいはい。ああ、なるほど。
ということで、はいはい、やべえやつ3号の、
はい、
このような
説明。3号さん。うん。
よろしいですか。ということで、またやべえやつが一人増えましたけれども。俺ね、俺これ見て思いました。
はい。
ペンネームとか考えたことないですって方もいらっしゃると思うんです。
うん。うん。
でも、リクエスト送りたいと思うんです。
うん。
で、リクエスト送りたいけど、私がこれなんかこれ送ったってこと知られたくないって時になったら、はい、番組今んとこ3号までいるんで、
そうですね。
3号以外の人たちで、うん、これ送りたいんだけど、ちょっとって思った瞬間、4号、5号、6号と。
やべえやつからしか来なくなっちゃうだろ
いや、いっぱい来た方がいいじゃない。
まあいいけど、うん、あ、ちなみにあれね、一人、名乗っていい数字1個だけね。一人で、なんか 2個も3個も名乗んないでね。その辺はお願いします。
それ聞くとね、なんかね、年内のうちにね、50人ぐらい行きそうな気がする。
行きそうな気がするから。お願いします、ね。
はい、ということで、長くなりましたけれども、はい、はい、以上で、ありがとうございます。はい、では、もう1つ来てますね。
はい、こちら、お名前、しばづけさんです。ありがとうございます。北連の中島さん、小林さん、こんにちは。早速ですが、リクエストです。先日発売されたばかりの話題のソフト、天水の桜姫をプレイしてください。ご飯ソムリエ、森崎博之さんも大絶賛の米作りをお二人もぜひぜひご堪能ください。まあ、さすがに朝植えて夜には収穫とはならないでしょうが、2週間もあれば100万石くらい収穫できるんじゃないですかね。ということでございます。
ということでありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
これ、ツイッターでだけど、すごいね。
なんかすごいね。どんなゲームか全然わかって ってないけど。
俺だって事前情報何も知らんかったもの。
お米作りに手が込んでるっていうぐらいしかわかんないんですけどね。
そう。で、これはどうしたらいいのかっていう攻略情報を知ろうとしたら、うん、農林水産省のホームページに行けって言って。
あ、そこであれかな、お米の作り方が載ってんのかな。
そうそう。で、それでちゃんと米の作り方を学んでからやりましょうと。
なるほどね。
俺、それを見てすげえな、このゲームと思ったよ。
そんなにあれなのかな、普通のその米作りに忠実な手順でやんなきゃいけないのかね。
まあ、かもしれないし、うん、でもだって文化的に言ったらだって今の現代に、うん、社会によりも全然前の話なわけでしょ、あれだし、
うん、
世界。
そうそうそう。
だからもう過去の多分、稲作、うん。いや、だからもう今、うんうん、農家じゃないんだよ、多分。
ああ。
稲作ですよ。
農業云々とかではなくね。はあ、
そうそうそう、はあ。っていう感じで、要は自分の食料を、要は足してって、みたいな感じで進めていくゲームなんじゃないかなと個人的には思ってるんだけど、
うん、
その、グラフィック的に見たらなんかそういうのがメインではないとは思うんだけどさ。
そうなんだろうね。一応アクションゲームなんでしょ、これ。
その
ね、
そうそうそう。だからその、ね、あれでしょ、うん、米作りっていうのは基本そこは別にメインじゃないんだよね。
でもなんかお米を作ることによって主人公の能力が上がるとかなんとか。
へぇ、
そうそれをで自分を強化して、アクションステージに臨んでいくみたいな感じなんじゃないかな、きっと。
ああ、なるほどね。うん、いや、なんかね、全然今までした情報がなかったのが、いきなりツイッターでバズっていろんな人がやってるのを見たからさ。
そうなんだよね。うん、
そう、だからね、俺の中でいきなりポッと出てきちゃってるんだよ、このゲーム。
そう、突如現れたんだよ。そこに来てこのリクエストですよ。うん。
そう。まあ、全然ね、その、やるタイミングは今しかないからね。
ね。む
し
ろ。うん。
そう、ということで、紹介させていただきましたけど。
はい、いただきました。
小竹さん、ありがとう。
ありがとうございます。
はい、本題でございます。龍が如くはね、はい、あの以前ね、あの一も紹介してますので、どのようなゲームかは、ちょっとね、いろいろ説明させていただきたいと思いますけれども、ゼロの紹介はこれから多さんがしてくれます。
はい。
テレビゲームの中林。
龍が如くゼロ、誓いの場所は2015年3月12日に登場しました。ナンバリング作品が5まで発売された後の作品で、それまでの時系列は、例えば、初作品の1では2005年、最新作7では2019年と、発売日を基準にした時点の日本を舞台に話が展開されますが、今作はゼロの通り、過去に遡った1988年の12月、昭和の好景気真っ只中である時代に生きる主人公、桐生一馬と、レギュラーキャラクター、真島五郎の二人の若かりし頃を描いております。4より、桐生を含めた複数視点の群像劇を主体に物語が展開されており、今作では二人に減ったものの、強烈な個性を持った人気キャラ、真島五郎がナンバリング作品初の主人公キャラに抜擢され、シリーズファンは発売前から注目しておりました。初作品の1では、桐生一馬はすでに37歳。真島五郎は41歳と高齢で、堂島の竜、島野の狂犬という二つ名を持つほどの伝説になっている存在でしたが、今作ではまだ極道の都政に苦悩し、若さゆえのトゲトゲしさ、後につながる人格形成のきっかけなどが語られ、これまで語られていなかった過去を掘り下げてくれます。ゲーム的な要素で言いますと、先ほど言った操作キャラクターの減少に伴い、アクション性も狭まってしまわないように、アクションスタイルが3つに分類化されており、より操作性が高まるように調整されております。キリュウの戦闘スタイルには、スタンダードのチンピラ、スピードタイプのラッシュ、そしてパワータイプの壊し屋の3種類。片や真島は、基本となる喧嘩師、ブレイクダンスをモチーフにした華麗な回転で踊るように戦うダンサー、そして武器を主体に戦うスラッガーの3つがあり、どのスタイルにも一長一短の特徴がございます。そのため、バトルの状況によってリアルタイムで使い分けながら戦うことができるようになりました。強いて言うならば、同時に3人のキャラクターを使い分けるシステムになっており、過去作と比べてより戦略、アクション性に富んだプレイができるようになっております。2018年に開催されたキャラクター人気投票でもトップ2を確保したシリーズ屈指の名キャラクターの過去に起こった東西入り混じる極道と歓楽街の事件を追う一筋縄では語れない深いシナリオと息抜きに遊べるミニゲームの豊富さが売りの作品。龍が如くゼロ。誓いの場所は現在ではスチームでもプレイできるようになっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
まあ、このゲームをやるにあたって、真っ先に多分思い浮かぶのって、
うんうん、
やっぱり多分、キャラクターの人気もあると思うんだよね。
ほうほうほうほう。
で、さっきね、タサもレポートで紹介してくれたけれども、
はい、
今まで、その、うん、主要キャラクターである真島五郎っていうのは、
うん
うん、ナンバリングではずっと出てたはずなのよ。
ほうほうほうほう。
なんだけど、使えなかったんだよね。
あー、なるほどね。キャラクターとして物語には絡んではくるけど、うん、プレイヤブルキャラではない。
そうそうそうそう。うん、まあ、真島五郎はね、ほんと何でもありのキャラだったのが、
うん、
ようやくプレイアプルで要は使えるようになりましたとナンバリングで、
うんうん、
しかも過去の話だから今回は、
ね、
って考えていった時に初めてマジマ出てきた時、うん、タさんだって1位やったじゃね、うん、中林でもやってるから
1位やった、うん、まあ1位出てきた時はね、もう頭のおかしい兄さんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、からのゼロのマジマ五郎見てどうでした？
いや、あれ同姓同名の別人だろどう考えたって
なんですか。いや、まあ他にも類似点あるじゃない、
うん、
眼帯類似点はあるじゃない、眼帯ついてるじゃない、
眼帯つけてるぐらいしかないですよ、あれめちゃくちゃ落ち着いてらっしゃるじゃないですか。
うん。で、実際プレイしてってみて、うん、もちろんその若かりし頃のキリュウもそうだけど、
はい、
実際その真島五郎の話も見てどう思った、う
ん、あ、何その若い時のお話？
そうそうそう、うん。実際のゼロのシナリオを追ってってどう
でした？ああ、シナリオ追ってってね。シナリオ追ってってはいいけど、うん、どの程度喋っていいんだ、これは。わかんないですけど。
ああ、はいはいはい。
うん、で、もさ、あれ一応、1から比べて17年前だっけ？
そうですね。う
ん、ね、うん。17年あると、ああ、もう人間変わるかねっていう感じだけどね。すごいさ、真島五郎に関しては、なんていうの、人間的にできてるっていうかさ、
うん、
ああ、もうあの時は24歳け？
そうだね。うん、
ね、あのその若さですごい落ち着いてらっしゃいますけどもね。で、片やさ、
俺らの24歳の頃ってすごかったけどな、
うん、覚えてないよ、自分の24歳
そのさ、はるか昔みたいなものの言い方やめましょうね
もう全然覚えてらんわ、そんなことは。だって、
ああね、
今と大して
今年87歳ですか、
誰がじゃあそうなってくると君もだからね。で、まあまあ、片やね、その、真島はともかく、桐生の方は、なんだろうね、本当に17年前からっていう見た目なんだけど、見た目変わってるかね、なんだろう。
案外ね、その後ね、一の極みでね、あの PS4 でもできるようになったから、見比べてみ、うんう
ん、あ、そのグラフィックの関係かな、案外やっぱちゃんとね、
そう。なりにやっぱそこそこやっぱ老けてるよ。
そっか、だから昔から、あ、じゃあ桐生は基本的に老け顔なんだなと思いながら。たださ、あの、中身、逆に、何、うん、あ、そっか。中身が、まあまあ、うん、まあね。その分中身がちょっと若いのかなっていう感じ。荒っぽいっていうかさ、
うん、
ワンの気流ってすごい落ち着いてる感じなのよ。印象的にね。冷静で。うんうん、で、そのゼロはもうスタートから荒っぽいじゃない、なんか。
まあそう、
ね。荒々しいつうか、うん、乱暴というか。
うん。
うん。だから、その17年の時を経てお互いの性格が逆になったみたいな感じ、
まあ、っていう感じでね、主人公二人のその人間性をまあ今掘り下げましたけれども。う
ん、はい。
これを知ってった上でメインストーリーをやっていくと、
うん、
俺がさ、これだってあの、俺がやりたいって言ったゲームじゃん。
そうなんだよ。うん、
今回に関しては。
ね、うん。
で、実際そのメイン進めていって、その人間性を触れていくにつれて、はい、タさんはじゃあ実際、どうだったシナリオで言うとじゃ
あ。あ、シナリオはね、やってる最中はこの二つの話がどう繋がっていくのかなっていうのは非常に気にはなってて、でもちょっとずつ片鱗が見えてきてるじゃない、繋がりのね、後ろの方に行くんです
ね。そうだね。
うん。ただそれの中にちょっとミスリードが混ざっていたり、
うん、
全体的に続きがすごい気になる作りではあったけどね。うん。
うん、まあ、ということで、まあ、俺は実際もうだってプレゼンでしたから、シナリオ知ってたし。
あ、そうね。うん。
うん、だから一応、だから1から1を追ってって、ちゃんとメインストーリーをクリアしましょうっていう名目のもとでゼロからスタートしましたけれども、
うん、
それを知ってた上でメインストーリーがやはりその、先が気になるゲームになってるから、
うん、
その、サブストーリーも売りじゃない、龍が如くは。
たくさんあるからね、それも。
うん。なん、そう。で、その何、次のメインストーリーを進めるために行かなきゃ いけない地点に向かっていく最中にそのサブストーリーのクエストが発生するじゃない。
ああ、急にね、その、ある一定の範囲に入ると始まるみたいなね。
うん、そう、うん、みたいな感じで、いくつかサブクエストが発生し始めたタイミングでさ、
うん、
いや、今それどころじゃねえんで、みたいな感じで、俺やっぱ行っちゃうんだよね、今回に関しては。
わかる気がするね。冷静にね、やってるところでは
ない。これに関してはね、
うん、
そう、サブストーリーはサブストーリーでものすごくコミカルになってるから。
そう、本編のシリアスさとは真逆を行くね、感じだからね。
うん、
あ、なんだろう、もう別の時間軸で起こってることと考えた方がいいね。
うん。
うん、
一言で言うとね、
うん、
シュールで片付くようなシナリオがほんとたくさんあるんで。
そうね。
そう。だからゲームならではのね、その、うん、笑える部分とかがあるのがやっぱこのゲームすごいところだと思うから。
うん、うん。
まあ、ここまでね、掘り下げさせていただいたところで実際どんなゲームかまだわからないとはね、方もいらっしゃると思いますけど、はい、
うん、
これ一度ハマったらマジで止まんないから。
まあね、時間持ってかれるね、こいつも。
はい。ぜひ、皆さん、おすすめです。
テレビゲームの中林。
龍が如くといえば、海外タイトルではヤクザでリリースされている日本独特の世界観ありきで、裏社会をゲームで遊ぶ。当初は成人男性を対象とした作品であったそうで、王道から外れたノワール小説を彷彿とさせるシナリオとキャラクター性を重視した自由度の高いアクションアドベンチャーとなっています。現在でもシリーズの評価などは数多く確認することができますので、個人的に思ったことと魅力を紹介させていただきたいと思います。シリーズ通して極道の都政などが描かれるわけですが、実は主人公桐生一馬は元極道であることが前提で、今作でもメインストーリーになる事件をきっかけに、職業的には不動産業であること。そして1では濡れ衣による殺人罪で10年の服役を終えた後に組を破門されている状態であり、実際にはいわゆる仇であることがわかります。そして真島五郎は登場時点では現役であるものの、今作の時点では追放されており、四六時中監視されている中、やり手のキャバレーの支配人として極道復帰を狙っている実質仇の状態であることが特徴とも言えます。いわゆるグレーな状態の二人がバブル景気の真っ只中、神室町蒼天堀、二つの歓楽街で起こった事件を解決に導く、いわゆる成人男性が一度は憧れる悪がかっこよく表現されているわけでは決してなく、裏社会に関わることで苦難災難が降りかかるというアンチテーゼも込められていることを忘れてはいけないと常々思います。別作品の制作インタビューでも、裏社会の経験がある以上、普通の幸せを得ることはできず、必ず罰は下る旨の発言もされており、憧れを持たないようにと注意を促しております。そして何よりもシナリオの題名にも使われる白と黒のように物事簡単に結論付けられることもないと操作キャラクターの生き様を見てそう思います。ただ、それを最大限ネタにすることで一触即発に近いような治安の悪さの中、豊富なミニゲームで遊べるのも売りの一つでもあり、桐生か真島が遊んでいる設定で全力でカラオケを歌う、ゲームセンターで必死になる、ポケサーで童心に帰るなどなど、遠目から見たらシュールなギャグに昇華させている要素もシリーズとしての楽しみでもあります。一度始めたら何で遊ぶか幅広い器のある作品、龍が如くは今もファンが多い名作となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
さあ、そんなわけで紹介してまいりました、龍が如くゼロでございますけれども。
あいあい。
あれですね、このゲームって、その、もちろん、桐生一馬、真島五郎、まあ、今回で言ったら、はい、まあ、他に出てきた、敵で出てきた西谷とか、まあ、いろいろいるんだけども、
うん、
このゲームの魅力って、そのキャラクターの生き様もそうなんだけど、何よりもやっぱりその、PV とか見るとさ、
うん、
街の再現性ってすごいじゃない？
ああ、はいはいはい。うんうんうん。
その、だから、神室町は新宿？
新宿は歌舞伎町。
で、蒼天堀は大阪道頓堀です。
道頓堀。うん。
そう。
で、俺、
新宿は俺たちまだね、うん、結構頻繁に行ってたけど。
道頓堀は行ったことないからわかんないけどね。そうそう。歌舞伎町の方は。
うん。
なんか、なんだろうね、実際に存在してないのに見覚えある感じがするんだよね。あの、神室町の。
そう、だから、この辺に行けば何があるだろうな、みたいなのがさ、俺は、俺とカスタムだからもう頭に入ってるわけよ。うん、
ねえ。
それがなんかすごい不思議な体験できるね、このゲーム、やっぱりね。そう。なので、まあ、このゲームに関しては、その、道頓堀と新宿がモデルになってますけれども、他の作品ではね、はい、広島行ったりとか、ね、鹿児島行ったりとか、いろいろできるとこありますので、ぜひそちらもね、街並みも楽しめるようになっておりますので、ぜひそちらの方もね、確認しながらシリーズを出ていただければ、マジで一つの作品100時間は平気で遊べますんで、このゲーム。やり尽くしたら。
そうね。
ぜひやってみていただきたいと思います。
うん、はい、この番組は、アルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしておりますと。
さあ、というわけで、はい、お楽しみですね。
うん。
次回のゲーム145点
はこちら、天水の桜姫に。
ああ、なるほどね。
はい。まあタイムリーといえばタイムリーなんでしょうか。
はい。じゃあ、ま、私とタスさんはですね、はい、しばらくの間、うん、稲作に追われるわけですね。
そうですね。
さあ、
全く経験ないですけどもね。はい。
まあこの時期ね、うん、去年もそうだったけど、最新のゲームでデスストランディングをやったタイミングもありましたから、
うん、
ね、より今後もね、その最新のゲームができるようなスタイルになってますので、でね、はい、ぜひ、うん、また145点桜姫で、お会いできればなと思います。
思います。はい。
それでは、145点でお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。